時刻は11時になりました。ハニー FM から生放送でお送りしています。さてこの11時もゲストをお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。今日はですねスタジオに里の NPO 法人里の山から佐藤さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いや無事に佐藤さんをスタジオをお迎えできてもう何よりホッとしました。
そうですか、
もう怪我をされたと聞いてね、はい、びっくりしたんですけれども、まあ、今日ねスタジオにお越しいただきましたけれどもね、
はいはい、
よ
かった。私もここに来れて、とても嬉しいです、
ね、ちょっと大きなね、はい、怪我されたということでしたね、
は
い、
そうなんです、はい、7月14日だったんですけど、うん、ちょうど世界的にねこう活動してらっしゃる、リリアン・オノさんという方が、はい、姉妹で、うちに見学に来られて、はい、その時ゲリラ豪雨みたいなねものすごい粒の雨がバーッ降ってきたんです、はい、それでまあ皆さんをもうちょっと雨ですので、送り出して、はい、で洗濯物を、うん、乾燥機にかけようと思って、うんうん、パッと、まあ、持ってね、うん、家の中に入ろうと思ったら、庭にね、こう板が引いてあって、そこを、まあ、ちょっと小走りっていうの、はいはい、そしたらステーンとゆっくりつるっと滑りまして、自分の足がね、見えましたね。
おお、そうなんですね。
でドーンと落ちまして、で起き上がれたんです、はい、でまあちょっと座敷で横になった途端に、はい、その電柵にね当たった時のような痛みが全体に腕が、
ビリビリと
肘から下がね、はい、もうビリビリビリじゃなくてジャリジャリジャリっていう感じ、そんな感じで何これと思って、でまあかかりつけの先生に電話したら、はい、そしたらもうそれは神経だからね、はい、すぐに市民病院に電話しなさい言って、で電話したらすぐ来てくださいって言われたので、はい、その時はね歩いて行けたんです、で行きましたら、手はもう上がらないんですね、先生にもう立ってこう、手はもう上がらないんです、もうビリビリビリとしびれ、そしたら脊損って言われ、脊髄損傷って言われ、それでもうこれ呼吸困難になって、死ぬかもしれないとか、一生麻痺になってね、手足が、はい、で寝たきりになるかもしれないって、怖いところ、もうあそうなのかと思ってね、まあ、主人はびっくりしたと思うんですけどね、
ですよね、
はい、でまあそんなんで、はい、であと MR と MRI ですかね、取ったら、あよかったね佐藤さん、5番6番の脊損だったよって言ってね、おっしゃって5番6番って番号があるらしいんです、
なるほど、
でその5番6番っていうのはやっぱり手のね、はい、ちょっと神経がねやられたらしくって、はい、でまあ入院ね、はい、重度障害病棟かなんか言っておっしゃってましたけど、
そちらに入院を、
はい、入院して、で、それでもやっぱり点滴でね、痛みは少しもうねマシになって、でもうちょっとずつもう起き上がってね、その来る日ぐらいですかね起き上がって。でもスマホはしてもいいっておっしゃって、だからスマホは指のね、なんかこのリハビリ
動かすので、ああなるほど、
みんなにね、いろいろね、これ気になってるんやけど、農作業のこれが気になってる、
多分その流れで情報が来たんでしょうね。
そうですね
大変怪我されたよって
こんなにいました。そうですね、
ってなったんですけど、
はい、でもうあとはリハビリルームに連れて、車椅子で連れて行っていただいて、はい、でずっとね粘土のね、はい、粘土をぐるぐるしたりとか、
手を使うリハビリなんですね、
はい、それとかジグソーパズル、はい、それからこう歩くのはね歩くんですけど、はい、でいつも理学療法士さんがついてくださって、はい、ずっといろいろ歩いて、はい、片足立ちとかね、それから自転車こぎとか、はい、なんかそういうふうにこう進んでいきまして、で最後のモグラ叩き言ってね、壁にこう赤いランプがつく、それを叩くモグラ叩きとか、よく考えてありますね、病院のリハビリルームっていうのは、ね、
まあ、いろんな、はい、作業、まあ、そういう運動で神経をこう、
そうです
ね、
そうなんです、それを回復ね、でまあリハビリ病院に入院するっていう予定だったんですけど、はい、それももうしなくていいって言われました。
そうですか、
なんかめきめき回復ね、しました。
すごいですね、
もうね、まあ、私も自分でもね、あんだけの痛みがね、うん、こんなぐらいで済んだっていうのはね、なんかやっぱり守ってくれはってんのかと思って ね、
そうそう
思いましてね、
まだまだ高平の情報をね、発信していかないといけないですからね、
それにそれとやっぱり 館あの病院がね、はい、やっぱりすごいあのどういうんですか清潔ですし、もう本当にあの看護師さんたちが、はい、あのまあ、私だけのね、あの看護じゃないですけど、そのあの治療のね、その、はい、他の人の見てますと、もう感動しましたね、あの
そうですね、
なんていうんですかね、本当に。本当に親身になってね、あの声かけとか、それであのもうあの全然寝たきりの人もいますし、はい、そのお島の世話から、はい、食事の世話からね、あの流動食もなんかあの隣のあったんですけど、あの向かいの方がね、それもね本当にね、あの私ね、私あそこまでね、あの親身になってね、なんていうかもうプライドを持ってね、あの世話なさるね、その姿にね、私は今回の入院でね、もう市民病院のその看護師さんたちのね、あの動きにね、もう感動しましたね。
そうなんですね。
はい。それとか、まあ本当にあの、皆さんね、いろいろ、いろんな方がね、まあ入院してらっしゃいますけどね、今回は非常事態宣言ですから、もう全く、あの、面会謝絶でしょ
う。そうですか。
そしたらもう、あのお家の方はね、来られませんから、あのやっぱりあの寂しい、その話し相手とかね、そんなんがこう、やっぱりそれも全部対応なさってましたから、すごいあのそういう点では、私にとってはね、そういう病院のね、先生やら看護師さんの、ね、活動というか、動きにね、すごくあの心打たれました。
そうなんですね、はいはい、まあ、その会あって、はい、特に手術とかそういうのはあれなんですか？手術とかは、
それは手術しなくてよくなったのよかったんです。
そうなんですね。
最初は手術も言われてました。だけど手術はなくて、
なくて、
はい。で丸々1ヶ月あの入院しておりまして、で退院して、昨日一昨日再あのまたあの。診察に行ってきたんですよ、
はい、
そしたらもう来なくていいって言われ
て、大丈夫で、はい、よかったですね。で、
まあ、運転もあのしていて、また今日は一人で運転してきました。
そうなんですね。
あ、はい、そしてあの草刈りね、はい、あのもう草がね、すごいですから、
今はね、
草ね、うん、あの草刈りをしてもいいですか、言ったら、まあぼつぼつ、
ぼつぼつ、
もう今朝もやってきました。
あ、そうですか。はい、まあ、今よく伸びてますもんね。
もうすごいです ね、
ね、
もう今年はね、あの7月はずっと天気がね続いて、
雨がね長かったですから、で
8月に入っても雨がね、はい、ずっと
雨の影響とかありましたか？
そうです、やっぱりね、あの、まあ、私あのあまりちょっとね、あの出てないんですけど、まだ畑とかね、まあ、ぼつぼつ見て聞いたりしてますと、やっぱりあのトマトがね、
トマト、
あのミニトマトですけど、あの割れるんですね、やっぱりね。それからもうナスビもね、あんまり調子悪いですし、
そうですか、
ピーマンもちょっとあんまり良くないかな。やっぱり雨であんだけ降ったら溜まってしまいますのでね、
下に水が、
はい、まあ、今のところオクラなんかはまあまあ取れてるんですけど、皆さんはあのかぼちゃなんかもね、あの腐って、スイカも腐ってしまうんです。
そうなんですか、
はい、もうそんなんでね、今年の野菜はね、うちあの息子がね、あの神戸の方のね、中央の方の卸売市場の方で、あのまあ主に果物なんですけど、そういうのの運送とかやってまして、仲買の人ともね、
まあ、いろいろ話
お知り合いがあって、で昨日 3日ほど4日ほど前に、あの一度顔見に来てくれたんですけど、彼が言いますには、今あの仲買の方は、はい、その野菜をね、もう集めるのにね、はい、もう必死でね、血まなこになって、あの野菜を集めてらっしゃる
んです。
なんかすごい野菜不足になってるみたいなんです。
やっぱり影響が、雨の影響があって、はい、各地でちょっと今年は違う状況なんですね。
そうですね、はい、でも私たちが一緒に前に活動してました、うん、あの京都のね、はい、あの環境の NPO の先生が、はい、こういうふうにもうずっと雨がね、もう20、30年ぐらい前に、雨が毎日降り続く、そういう気候が、きっと来るってね、おっしゃってたんです。それがね、今年ね、はい、もう、去年は8月ね、1日も雨が降らなかったでしょ。
あ、そうでしたかね。
で今年はもうね、もうずっと雨ばっかりだった。それももうひどいね。やっぱりこういう時代が来るとね、30年ぐらい前にね、おっしゃってました。もうそれぐらい地球はね、やっぱり、悲鳴を上げてるっていうか。
温暖化の影響なんか、ちょっとこう、気候が変わってきたということなんですよね。
だからまあ、私も病院に入ってる間に、 ズームでね、うん、東京アースデーって言いまして、はい、そういうアースデーの、企画のズームで75人ぐらい参加してまして、若者が多いですね、はい、そういうズームに参加したり、それからそのリリアン小野さんいう人が、はい、講演っていうかね、それなさって、ローカル神戸だったかな、はい、そこの、してらっしゃる方が主催して、うん、カナダとか、はい、メキシコとか、はい、アメリカかな、なんか若者がね、こう参加する、そういう地球変動のね、問題を、はい、こう話し合うというズームにね、そういうズームの会議にまで参加、
すごいですね。
ちょうど7時から9時で、9時が消灯ですから、はいはい、まあ、それまで電話ボックスのとこでズームに参加してね、いろいろ聞きましたり、そうなんすりましたら、やっぱり若者はね、うん、そういう気候変動にすごく敏感で、前に国連でもね、はい、なさった方がいらっしゃいますけど、若い女の子、はい、その少女がね、言ってました、はい、そんなふうに若い人は今の気候変動にすごい敏感 で、で何かね、うん、やりたい、はい、なんかもうやらねばっていうかね、やりたいっていうか、うん、すごいそういうね、行動を起こしたい、はい、アクションを起こしたいっていう人が、とてもたくさんいるっていうのが ね、考えてるっていうのがね、これからの自分たちの地球、それもすごい今回のね、入院中でね、いろんな参加しまして、そういうことを、若い子もね、若い子の方がもしかしたら真剣にね、
はい、
考えてるんやな、だけど彼らは、考えてるんだけど、さて、どんなアクションを起こしたらいいかっていうのが、まだ見つからないっていうかね、
模索中。
そんな感じがね、すごいしましたね。
そうなんですね。
はい。だから、サンダーでもね、この頃若い人とね、いろいろ話し合いとか、食事会とかにも参加してるんですが、やっぱり若い子がすごくね、これからの地球とか、あるいは農業とか、農薬とか、それからサンダーの農業企画、政策とか、そういうことに関しましてね、すごく敏感、関心を持って、これからもだから彼らとね、一緒にね、まあ、うちのメンバーも一緒ですけど、若い人ともね、交流をしていきたいな。
今実際何名かとこう関わりで高いのに来てもらったりしてるんですかね。
はい、古民家学生拠点いうのがありまして、そこのあるグループで、ララララ高平言ってね、漢学の学生さんが主ですけど、その学生さんと一緒に、彼らは月に2回、農作業に来てるんです、高平に。
そうなんですね。
はい、でまた独自で、この間野外センターで、水の遊び、水鉄砲したり、川で遊んだり、そういう子どもたちを、
子どもたちと一緒に、
はい、一緒に、そういう企画を8月の8日にね、やってましたね。
そうなんですね。
まあ、そやからそういう自然にね、接するとか、それから彼ら自身も本当に実動してるというんですかね。でまた漢学のアカデミックコモンズっていうところの若者で、1年生の女子大生が8人ね、やっぱり有機農業をやってみたいっていう子が今来てまして、でその中の数名がこの間、私のいない時に、入院してる時に、里の山がふるさと酪農部の活動に合流して、いろいろなね、農作業で綿をね、こう植えるのにね、主人が育てるんですけど、その綿を一緒に植えたりとか、収穫とか、そんなのね、
活動も、
してますね。
だから学生さんですけども、そういったこの関心が高い子が今も来て、
出てきましたね、そういうふうにね、つながりが出てきてますね。はい、またこれからお知らせしますけど、そういうまた若者がね、参加するような、ね、企画をね、立てる、立てるというね、これも若者 の法人なんですけど、イヒさんって言ってね、そういう3人の若い人で、北摂
高校
の出身の3人の若者で、それぞれ職業は持ってるんですが、そういう若い人と社会とつなげるっていうなんか活動をなさるみたいで、
そうですね、
その人が、地域とのね、でそういうのでまた若者を受け入れて、秋に、 里山のね、はい、の暮らしとか、あるいは稲刈りとか、そういうとこでね、
つながっていってますね、
つながっていきたいなと思って、企画をまたね、していこう
と。先ほどの綿はこう収穫したとは何かにまた変えていくんですか？
あのね、あの綿はね、もうずいぶん昔からずっと主人、はい、あの少ないですけどね、育ててまして、で、あの西宮に住んで10年前に住んでる時も、はい、あの市民農園で育てたりしてまして、それはね、あの座布団にね、
座布団に
使ったり、本当は紡ぎたいんですよね、あの綿木綿のね、はい、何かだけどまだそこまでね、いかなくて、でまだ量も少ない。
なるほど。
それはあの座布団に、主人の母がね、ちゃんと座布団にねしてくれたり、でまあ代々こう種取っていきますのでね、はい、あのそれもありますけど、はい、でも今年はちょっと時期がね遅くなったのと雨ですね。
雨で
だからあんまり育ってなくて、ちょっとこっちはちょっと無理かなって言って、ね、ね、言ってますけどね。
もういろんなところにこの雨は影響がやっぱり出てますね、は
い、あると思いますね。
でもこれも自然の一つで、
はい、そうです ね、 ね、本当にね、
うまく付き合っていかないと、はい、
そうですね、
そのあたりも学生さんを学んでいくんでしょう ね、 ね、
あ、そうですね、多分 ね、 ね、
はい、いい時もあるし、うまくいかないなっていう年もやっぱりありますもんね。
そ、
はいは
い、それにどう対応していくかっていうかね、
まあ、
そんなんで この入院の間は、うん、あの若者たちの動きとか、うん、それから看護婦さんの動きとか、うん、でまた私がいないけどメンバーの動きとか、本当にあの皆さんのおかげで、なんかね、あのこの1ヶ月、感動の毎日で、
あ、まあ、ずっとこの佐藤さんね、活動されてましたから、はい、ちょっと休憩もできたんじゃないですか。
はい、もうあのゆったりとね、あの冷房のあるところ
涼しいところ
で、はい、それとあの読書ですね、もう兼ねて読みたいと思ってる本を図書館で主人に、あるいは友達にも片っ端からね、もうすっごい読ませていただきまして、あの渋沢栄一とか、もうありとあらゆる、あの分野のね、時代物とかね、そういった積んでたら、あのその掃除をね、あの美化をしにくださる方が、奥さん時代物好きですって言われて、
見て
時代取り物帳じゃないけど、まあ何でも読みます言ってたんですけど、まあそんなんでね、もう何十冊ってね、もう読めましたし、
そうなんですね、はい、ちょっと普段なかなかね、できなかったことが逆にできたので、これはこれでよかったのかな、
そうですね、
じゃあこの後一曲をして後半も、はい、お話をお聞きしていきたいと思います、はい。さて今日のこの時間はですね、NPO 法人里の山区から佐藤さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、いろいろこうね、動きがあるということでね、曲変えたりでもお聞きしてましたけれどもね、今も無事退院されて、
はい、
普段の生活に戻られたと。
そうですね、ぼつぼつと、はい、あのまだその長いこと草刈りとかはね、できませんけれど、草はね、待ってくれないんですね。
ぐんぐんぐんぐん伸びますね。
すごいですね。あんだけ伸びてね、いく草っていうのは、なんか食べられへんかと思うんですけどね。
そうですよね。まあ、食べられたらいいですけどね。
そうですね。うちはまあ、それを、あの、堆肥にね、あの、使いますのでね。
あ、そうなんですね。
はい、だからまあ、草も。
ここも循環していくんですね。
そうです。草も、あの、ぬかとかね、ああいうものと一緒に、あの、積んでね。はい、で、大体、ね、2メートル、3メートルぐらいね、
あの、こう。
あの草ともみ殻とか、はい、それから土も入れますし、ちょっとあの私はあの落ち花 の、 あ の、はい、あの馬のね、あのなんか、センターありまして、はい、それで馬のバフンを少しもらって、それも入れて、はい、で少しですけど、ほとんど草なんですけど、もう草が50センチぐらいっていうんで、またちょっと層があって、あのまた50センチぐらいでね、それがね、1年経ったらね、そうですね、15センチぐらいの土になるんです。
そうなんですか。
真っ黒な。
はあ、
もう本当にあの土なんです、で。それを今畑に入れてるんですけどね。あんなね、草がね、土になるなんてね。
帰ってくるんですね。
すごいです。はい、生ゴミもね、全部入れて、落ち葉とね、あのこれは米ぬかですけど、はい、それをしておきますと、やっぱりね、土になるんです。
じゃあ微生物が分解してくれて、
そうなんです、微生物ですね、本当に。 あ、それをね、あの今畑にね、入れたりしてるんですけど、
それがまたこう作物になっていって、
そうなんです、はい、だから循環をこう、ね、表す暮らしっていうんですかね、農業っていうんですかね、そういうのをね、まあ、実践できるっていう、
なるほど、
まあ、そんなとこで三田市の方からね、まあ、有機の農産物っていうのか、まあ、そういうので、あるいは農体験でね、この間あのこれは
取り組みね、されてますね、
あの7月号ですけど、はい、8月号か8月号ですけどね、
広報サンダーですかね、
はい、7月に配られる、ね、広報サンダーにね、ワンデイノートリップって言ってね、これをやってほしいことで、はい、やりますということで、でまあみんなもこの時節ですので、どんな風に対応したらいいのかってすごいもの、あの集まってね、あるいはあのグループラインでね、こうしようとかしようとか話し合ってたんですけど、非常事態宣言が出まして、これはね、もうとても残念で。
できなかった。
はい。皆さんね、あの、Facebook でね、知り合いの方とかもね、参加するっておっしゃってて、それができなかったとかね。
まあ、仕方ないですね。
そうですね。で、この時ね、あの、この今日ここに持ってきた、さっきお話しました、バターナッツかぶって。
最初、ひょうたんかなと思ったんですけど。
そうですね。
違ってた。
これね、もう草の中にゴロゴロなってるんですよ。
そうなんですね。
だからここにね、高平探検隊って書いてるね、私ね。その草の中でこの、あのかぼちゃをね、こう見つけるのをね、みんなに、あの家族連れの方にね、やってほしくって、
はい、
はい、でそれを企画したんですけど、残念なこと
にこれもできなくて、
あの中止になりました
けど、そんなにこう草むらの中になってるんですか、
うん、そうなんですよ、ね、やった人、実際うちのメンバーはめちゃくちゃ楽しかったってどこにあるかわからないんですよ ね、 そ, すね、それをこう見てね、探して歩くんですね、でそれで見つかってね、でこれ美味しいんですよ、あのこれをね、あのちょっとこれぐらいの薄切りに切りましてね、はい、それをあのバターっていうかね、はい、最初はまあ油でいいんですけど、後でバター入れるんですけど、いわゆる炒め、バター炒めにして、ですっごい塩コショウでね、はい、でそれあるいはこれをあのこうサイの麺ぐらいに切って、はい、それをあの、ブイヨンで煮まして、はい、でその、ポタージュですね、はい、これをするとね、はい、すごく美味しいんですよ、で、まあ、これも本当にね、あの皆さん探すのがね、多分ね、とってもね、楽しく収穫ができたと思うんですね、
そうなんですね、はい、これをしてほしかったけど、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと
できなかったんですね、
じゃあまた次の機会ですね、まあ、
ね、そうですね、次はね、だからあの、多分ね、あの、はい、10月ぐらいに配られると思うんですけど、三田町博っていうのもね、はい、今市役所の方で企画なさって、そこにあの、はい、いわゆる里山田舎暮らし体験みたいなものを、はい、あのその NPO 法人里の山が受け入れ団体で、あの実施させていただく、はい、今計画をあのずっと、
そうなんですね、
はい、多分あの冊子がね、出ると思うんです、
そちらにあの募集要項とか、はいはい、参加されたい方は、
そうです、はい、
あの載ってると、
そうです、詳細が、はい、でぜひね、参加してくださって、あの里山 の、 あの散歩とか、あるいはあの、ロケットコンロでね、はい、薪でね、あのご飯炊く体験とか、まあ、それができるかどうかね、そこのまだもっともっと
状況次第です
けどね、はい、状況次第ですから、あの、まあ、見ててもらうだけになるかもしれないし、はい、またあのあるいはあのそれもできないかもしれないけど、まあ、あの里山の暮らしとかそういうのを見学していただいたりとか、はい、あるいは何か収穫できるものがあったら収穫していただいたりとか、まあ、そういうことができればいいなってね、あの考えてますけども、まあ、これはこの、ね、状況下でいろいろ変わっていくと思いますけれど ね、 ね、
タイミング良ければぜひたくさんの方に参加してもらえればということですね、いろいろ企画も考えて
売
られるということですね、
はい、まあ、今のところこれからね、やっぱりこう、なんかやっぱり命拾いさせていただいてね、い
今回の、ね、怪我でね、
なんかやっぱりまだやること残ってるんかな、
そういうことでしょうね、きっとね、
はい、そうやっぱりあの皆さんにね、都会の皆さんに、あの土に触れていただいたりとか、はい、あの農作業に、体験していただいたりとか、特にあのやっぱり幼稚園以下の幼児から、それから小学生、はい、中学生、私たちのところにもメンバーの子どもがね、来ますので、あのスイカの、ね、苗の植え付けとか、あの 豆の黒豆の、はい定食とか、はい、そういうので草刈りとかね、 そんなんをしますね。私たちはノーガール、つまり農業の農にガール、は
い
は
い、ガールで
ノーガールって呼んでるんです。もう彼女たちはね、本当に例えば稲刈りでもね、バインダーいうので刈りまして、はい、こう束にしてポットンポットン落としていくんです。でそれを運搬車いうのにね、バーッと乗せていくのも、彼らはすごい小学校の男の子なんか特にもう張り切ってねやりまして、でそれをお父さんお母さんがその稲木っていうのをね、こうかけていくんですよ。それにパッパッパッパ渡していったりね。まあそうかと思ったら玉ねぎ収穫をね、この6月ぐらいにしました。それをもう茎を落としていくんです、はい、それもね、ずっとしてね、坂にね、だーっと一回並べる、
並べて、
それも並べてね、それが小学校1年のね、とか、
ね、
5歳のね、幼稚園児とか、すごいね、活躍するんですよ。だからもう、スコップもね、使おうとしますし、もうすごいですね。で、幼稚園の子供ね、前来まして、じゃがいも掘りもしましたけど、はい、やっぱりその小さい時から、そういう土にね、触れることを体験していただきたいなと思いまして、6月にも田植えにもね、たくさんの家族連れが来ていただき、
参加して
もう全部家族連れでしたね。
そうなんですね。
それもやっぱり SNS でまあ募集、若い人がしたんですが、
サンダーにお住まいの方もいるし、はい、それ以外の方も
大阪のね、この花区やったかな、なんか大阪から、神戸の方からも、ね、来てらっしゃいましたね。
里山体験をまあ子供にしてもらおうという思いも、
そうですね、
持ってられるんでしょうね。
子供と若者ですね、はい、だからこれからはやっぱり給食なんかもね、今サンダでね、活動してらっしゃいますね、有機のものを入れてほしいということで、まあ、そういう方とも一緒に、その安全で安心な、食べ物を子どもたちに、でかつその彼らにいろいろ体験をして、食べ物のね、なんていうか、
どうやってできてるのかっていうの
をね、そうですね、それと何よりもやっぱり楽しいというか、収穫も楽しいし、
収穫体験がね、
はい、
宝物を見つけるような感覚
ですね。子どもたち見てたらね、もう危機としまってね、で、まあ、そういう親がやってる時に、で川がちょうど流れてますから、みんなちょっとそれが飽きたら今度は川へ遊びに行くんですよ。もう子供たちはその水っていうのはね、本当に魅力的なんでしょうね。
そうね、
もう時間ね、どうなんですかね、なんていうか、時間の限りっていうんですかね、もう飽きないっていうんですか ね、
そうですね、
もう水の遊ぶ、水で遊ぶ、
好きですね、
好きですね、でカニもいますしね、もうカニやらね、取ったりね、
ジェムシとかね、
はい、魚、でまあ、ちょっと学校行けてない人に、子どもたちに、来てもらいたい企画も、だいたい第3日曜日に里山の方で、はい、里山整備の方で、受け入れていこうと思ってるんです、でこの8月もする予定だったんです、はい、これも中止になって、はい、まあ、9月の第3日曜日に、はい、その
一応予定されて、
はい、一応学校に、まあ、行ってない子どもを対象に、はい、来てもらって、そしてその指導してくださる方は、50代の方なんですが、その方に、まあ、木を切るのね、まあ、ノコギリです、チェーンソーはちょっと見ない、ノコギリ、ノコギリで、まあ、細い木ですけど切って、そしてその森の中で、そういうことをしてもらって、で、まあ、一緒にね、ちょっと木でね、何か
作ってみようかと、
工作みたいな、
ね、いいですね、
それをクラフトをね、木工クラフトを やろうかなと思って、そんなことも今ちょっと考えております。
あ、そうなんですね、はい、細い木でもノコギリだったらなかなか大変だと思いますけどね
そうですね、でもそれを切ったりとか、まあ、その指導してくださる方が大きな木を倒すのを目の当たりに、するっていうのがやっぱり子どもにとってね、なんか感動もんっていうかね、すごいいいみたいですね。
なんか刺激になるでしょうね、はい、きっとね、はい、メリメリメリってことあるとしますけどね、まあ、
今度はだから秋になりましたら、今度稲刈りですね、これをなるべくたくさんの方に体験していただきたいと今は
考えて。稲刈りは手作業でされるんですか？
はい、主に手作業です、はい、
結構腰にきそう。
そうですね。でも上手ですよ。みんな、すごいね。
子供たちも。
やっぱり機械で買ってしまったら、一人作業ですね。まあ、何人か、ちょっと揉み出すときは、手伝いますけど、大体一人で借りますね。それも、数時間で。だけど、それで手作業でしますと、その多くの人が、関われますね。
なるほど。
でやっぱり力合わせたりとか、知合わせて、やっぱりそのみんなでやるってところの、その農作業の意義みたいなものをね、やりながら、でまた皆さんやってもらって、やってみてどうやったかっていうのをね、みんなで出し合うんですけど、あれはすごいね、いいなと思ってまして、
ね、
まあ、例えばうちは醤油も作ってるんです。
醤油を、
はい、それは毎月ね、一回天地返しと言いまして、いわゆる大きな桶から、はい、空っぽの桶にこの上からすくって、はい、
まだ入れ替えるんですね。
だからそうです。だから下上から下にして、下からのものを上にして天地返しというんです。それを毎月してるんですけど、それがだいたい20人ぐらいね、毎月1回ね、集まって、
うん、
やるんです。でこの間の土曜日に、絞り師さんに来ていただきまして、はい、で見ていただいたんです、はい、そしたらすごくいいんですって。でその絞り師さんがおっしゃるには、はい、その醤油の出来具合は、はい、そのグループの人の、はい、そのまあ仲良しというか、その質、
チームワーク、
はい、その度合いに応じて、その醤油の質が
変わるんですか。
私もびっくりしました 。まあ、私たちのメンバーはみんな、ふるさと酪農部のメンバーで、皆さんね、そのいつも一緒に作業したりね、なんかいろいろワイワイガヤガヤやってる皆さん、でその人たちがまあそのまま醤油のね、作るメンバーになってるんですけど、なんかね、そこにね、そういう作業を一緒にしたり、一緒に一つのその醤油作りでもしていこうっていう、その気持ちのね、こうなんかキュッとね、集まるね、
思いが一つになってるんですね。
そこら辺が何かね、この、何か、そのみんなと一緒にやって、人と人がつながる、そのヒントみたいなものがね、あるんじゃないかなってね、思いましてね、この間もすごい褒めていただいたというか、その言ってくださってね、いい具合ですよとおっしゃってね、
プロの方見てすぐ分かったんでしょうね。
なんかやっぱりずっとやってらしてね、見て分かるんでしょうね。でまあ、これからあと3回ほどして、
う
ん、で絞るんです、うん、12月に。
あ、そうなんですね。
はい、だからそうなったらね、もうみんなすごい、もうね、12月の絞る時の話が出まして、そしたらある人が、醤油の味を一番分かるのは、どんな風にして分かるんでしょうねって言ったら、絞る師さんが、おかゆ。
おかゆ。
僕はおかゆで、はい、醤油をトラトラっとね、はい、で、それで食べますとおっしゃったの。ほんでみんな、いや、じゃあおかゆ用意するわって。で、ある人は、いや、豆腐はどうですかとかね。それから、あと私はまあ、卵をね、私の、息子の実家、嫁さんの実家が取り買ってますから、はい、卵を出そうかなとか、ね、なんかね、
いろいろ、
みんなもうね、12月の、
から
そうそう、ワイワイ盛り上がり
そうなんです、ね。
だから、そういうのでね、なんかやっぱり一緒にいろんなね、機械じゃなくて手作業でやるのは、そういう大人がそんな風に楽しくやってるのを、ノーガールとかノーボーイが、見てるんですね。
そうですね。
それがすごくね。
またこう受け継がれて、
そうそうそうですね。だから、醤油作りに中学の2年生の子が関わってるんです。
うん、そうなんですね。
彼女はね、やっぱり。
なかなか体験できないですよ。
そうです。やっぱりすごいいい体験で、ね、だからまたもっと来年は、そういうが中学生とか小学生が、こう関われるような、醤油作りとか、あるいは農作業企画をね、また
して
、
な
んか夢が広がって、
そう、ますます企画が高平でまだまだね、そう、情報も発信しながら
そうですね、
ということですね、はい、じゃあまた来月もいろんな情報、はい、でまた高平の里にはもう秋が少し訪れてると
そうです
いうことですね、
はい、もうだいぶ色づいてきましてね、まだ黄金色まではいかないんですけど、ちょっとまだ青いですけど、はい、でももうもう神戸を垂れるっていうんですかね。
おそうなんですね。
はいはい。あんまり風は来てなかったので、あんまり倒れてはいませんけど、でもやっぱり、 たくさん実ってるとかだいぶ垂れてます。んで今まだ、ね、あのまだみんな今すっごく綺麗な色です、あの緑とちょっと黄色が、
黄色が入ってきて、
はいはい、すっごく綺麗な ね、あの田んぼのね、稲田の風景っていうんですかね、それがまた見れてます。
少しずつ秋もやってきてるということで、はい、また高平の情報、はい、このコーナーで紹介したいと思いますが、来月もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで今日スタジオに NPO 法人里の山から佐藤さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。